ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。それでは押尾先生、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。 どういう間だったんでしょう、今の。
今ですね、空知に中をつけようとして慌てて止めたんです。
中空知は FM だけで。
そうですね、自分とこの会社の名前でしたね。はい、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は私の癒しの松原先生がお越しいただいてますが、はい、
ですね、先週の土曜日ですね、はい、空知歯科医師会定時総会が開催されまして、
はい、
今年度の、うん、役員人事が、まあ、留任というような形、そして、松原会長がもう1年、はい、2期目の2年目の、うん、会長として、また今回も頑張っていただけるということで、今回はそのまた会長留任ということなので、ご挨拶、皆様にご挨拶もお願いをしようと思って、はい、参加していただいてます。
はい、松原会長、
はい、
よろしくお願いいたします。は
い、いつも本当にノアにお世話になってありがとうございます。またリスナーの皆様方、よろしくお願いいたします。2期目で4年目になりますけれども、空知歯科医師会の会長をまた仰せつかりまして、松原と申します。空知歯科医師会は今会員数が85名おります、地域歯科医療を担うべく、感染対策十分施して皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、どうぞ皆様気兼ねなくですね、歯科医院を受診していただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、松原先生はイベントでこう、はい、私がマイク持ってお話ししてたら、こういつもこう横にいてくださったりとかですね。ちょっといろいろお話ししたりとか。
そうですね、
はい、さらに歯科医師会のここに来てくださる理事の皆様はじめ関係者の皆さんも本当ほとんど多分お顔合わさせてもらってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、大体の先生は、
なんか70周年の時にラジオに出たことある方って言ったら半数以上手を挙げてくださってたりして、なのでなんかこうどの先生ももう大好きなんですけども、特にその中でもなんかいつもこう甘えさせていただいているという感じで、はい、
また
よろしくお願いいたします。
こちらこそ
今年はイベントできますかね、秋。
ですね、まあ、今マスクをするしないの議論が国でされてますけれども、はい、多分今年度は図画ポスターコンクールの表彰式を含めて、ハートフルフェスティブルはやりたいなっていうふうに、はい、担当の委員長と話をしておりますので、まあ、形はどういう形になるのかっていうのは今ちょっと模索中ですので、
はい、
またその際にはですね、リスナーの皆様のを含めて、はい、ご出席いただけると嬉しいなと思っています。
はい、2年3年ですか、できてないのは。
そうですね、3年丸2年2回全くやってないですね。
そうですよね、はい、そうです。その間にも、はい、こうちょうどお休みにこのできない間の前にフレイルっていう言葉を教えていただいて、でそれでこうちょっとステージの上でお話をしたじゃないですか。あのあとめちゃめちゃ世の中でフレイルっていう言葉聞いて、私はなんかいち早くこの番組で教えてもらったような気がします。
そうですね、その言葉ってなかなか難しいですけど、それ分かってればああこういうことだなって理解できますから、違いますよね。
そうで、今すごい言われてますもんね。
言われてますね、はい、本当にそうです
。先取りです、
ね、先取りしましたね、ちょっとね、
ちょっと、
はい、
ちょっと何って知ってるよこの言葉って、ちょっと、はい、ちょっと嬉しくなりますよね。
そう、そしてもすごい方を呼んでの講演会だとかね、はい、すごく毎年毎年楽しみにしてたもんですから、またなんかどんな形であれ再会ができるって話を聞くだけでも嬉しく思います。はい、ぜひまたその時期になったら詳しく教えてください。
ね、はい、よろしくお願いいたします。
さ、今日のお話なんですが、お嬢先生、今日はどんな話なんですか？
歯磨き粉、
うん、
この歯磨き粉の成分に、うん、実はコロナウイルスをですね、不活化って言ってもちょっと分かりづらいかもしれない、要はウイルスの活動を抑える効果がありますよっていうのが、研究で分かってきたと。
はい、
こういう話をちょっとしていきたいなと。
はい、
はい、
この、うん、コロナがこう出始めた頃から、うん、お口の中の衛生っていうのがこうコロナと すごく関わりがあって、はい、で歯磨きを しっかり歯磨きをするっていうことがすごい大事なんだっていうのはこのコーナーでも何度も言ってますよね、
とにかくやっぱりあの感染はですね、粘膜を通しての感染が一番多いです、特にその人間の体でいうとお鼻とお口、
はい、
で特にお口の場合は食べ物飲み物入るところです、外からいろんなものが息を吸うのでも何でも外からまず最初はお口の中を通って入ってくる、そういう器官ですのでそこで、ウイルスがお口の中に入った時に、そのお口の中が汚いと、要はですねお口の中が汚いってことは、お口の中での抵抗力が弱まってる証拠なんですよ、そうすると、菌やウイルスが入ってきた時にお口の中で増殖をしてさらに奥の方、それが、肺であったり、人間のその呼吸器官の方まで影響を及ぼす、そうなってきた時にコロナのその重症化という言葉がありますけれども、具合が悪くなって入院しないといけない、そうなっちゃうともう感染したら、感染して症状発症したような方はもうコロナ病と完全に隔離された状態のところでの、処置をしなければならないということ、大変厄介な状態になってます、なってきますので、それを防止予防するために、お口の中の清掃、とにかくお口の中を清潔にしていれば多少菌やウイルスが入ってきてもお口の中の抵抗力で全身に広げない、とにかくそこでウイルスシャットアウトできるような、そういう人間のその防御作用っていうのがありますので、その第一の砦でお口の中の免疫力を高めるためにはまずきれいにしておく、ただ自分一人で歯磨きをやったからといって、徹底的にきれいになるわけではありません、前からこの番組でも言ってますけど、やっぱり定期的な、検診と お掃除、口腔内の口の中の清掃と、それがかなり重要になってきてますので、汚れを取って歯茎の状態が健康で、安定していれば多少の病気もかかりづらいと、そういうことになるので、すごくですねこのコロナになったからということではなくて、もともとやっぱりその全ての病気がお口の中の健康から、広がる要素があるので、お口の中の健康を気を使っていただきたいという。
でも松原先生、前も言ったんですけども、みんな痛くならないと歯医者さん行かないじゃないですか。
そうですね、どうしてもそういう認識だと思いますが、やはり今うちに来て通っていただいている患者さん見てても、やっぱりあの口腔ケアのことを気にする方が多くなってきてますから、やっぱ定期的に前よりは受診してくださる方が多くなっているように思いますので、それはとてもいい傾向だなと思います。
私あのこのコーナーをやるようになってから、あの歯磨きは10時のドラマが始まって、10時半過ぎたら歯ブラシ取りに行って、ドラマが終わるまでずっとテレビを見ながら磨いて、でその終わったら隙間やって、最後に歯磨きペーストをつけて磨いて、あんまりブクブクしないで、ちょっと口の中が辛いのが残ってるぐらいにして寝るようにしてるんですけども、あのもうなんかそれが慣れてくると、ちゃんとしないと気持ちが悪いなって思うんですよね、ところが病院に行って歯医者さんに行って、さらに綺麗にしてもらって帰ると違うんですよね、何なんでしょうね、やっぱり自分で磨ききれてない部分ってあるんですかね。
そう、やっぱり人間のやること、例えば歯の本数が27本8本あって、それを一本一本磨いてますかっていうことって無理じゃないですか、私たちは一通り全て見て、あの綺麗にしますので、やはり自分のやれる限界があると思いますから、それを補うのが歯科医院での定期的なあの検診ないしは綺麗にすることだと思いますので、
のさっきあの歯磨き粉のこの島剤、
島剤っていうのは歯磨き粉のことです。
歯磨き粉、この歯磨き粉はやっぱりつけて磨いた方がいいんですか。
まあもちろんつけて磨いていただいてもいいですけど、今ノアさんが言ったように
ブクブクになっちゃう、
うん、長く磨く方は、
はい、
できれば何もつけずに磨いていただいて、うん、最後の仕上げにちょっとつけてね、
はい、
また仕上げ磨きのような感じで一通り、何もつけない状態で歯ブラシを終わらせてから最後に仕上げに歯磨き粉つけて、
うん、
また改めてお掃除していただく、それがやっぱり理想的ですね。
今先生ちょっとって言いましたけど、よくテレビでさ歯ブラシの大きさにゅるんとこう出してるの、うん、あんなにつけなくていいんですか？
あんなにつけなくていいです。
あ、そうなんだ。
あんなにつけたら辛いです。
確かに確かに辛い、口の中辛い。
まあ、本当はね、もう本当にね米粒 2、3個ぐらいで十分なんですけれども、そこまで言っちゃうとちょっとね、さすがに、歯磨き粉のメーカーに失礼かなと。
あ、そうかそうかそうか、
いうのもあるんで、もう半分以下でも十分ですよ歯ブラシの。
うーん、でもとにかく、うん、マッサージっていうかこう時間かけて磨くことと、それ仕上げに、
そうですね、やっぱりね歯磨き粉つけてしまうと、うん、時間長くできづらいんですよ。
いや、だと思います、うん、やってみて思いました。
泡立っちゃうし、うん、やっぱりお口の中その辛い感じがありますので、うんうんうん、しかもなんか磨いてるうちに、歯磨き粉使うとさっぱりした感じになって磨けた気分になってしまうんですよね、きちんと磨けていなくても、
うん、
でお口の中泡だらけになったら、あ、全部磨けたなっていう、そんな感覚になっちゃって途中で終わっちゃうこともありますので、うん、できれば何もつけずに、きちんと一通り磨いて、その後に最後に仕上げてちょっと歯磨き粉つけてもう一回っていう形が理想的ですね、うん。
こんなことを歯医者さんの先生に聞いていいのか分かんないんですけど、歯磨き粉ってものすごい種類売ってるじゃないですか、ピンからキリまであるじゃないですか、やっぱり高い方がいいんですか、どうなんですか、あれは。そんなことを言い、なんか言いづらい顔してますけどもね。
ただ一つ最近の歯磨き粉、例えばよくあるのはしみる、
うん、
しみる人用とか、
あ、あるあるあるある、
歯周病とか、あるあるあるじゃないですか、
はい、
今そういう機能性のある歯磨き粉ってすごく売られてるので、うん、
はい、
高いからいいとは思いませんけれども、うん、毎日使うもんですからね、
はい、
だからそういう今は自分が何に困ってるのか、例えばしみる人用って書いてあるものは意外とうちでもそうなんですが、使ってみてって言うと意外と治る人いるんですよ。
おー、
だからなかなかこれバカにできないなと思いますね。だからただ歯磨き粉を使って例えば歯周病を予防しますよって言って、それ使ってたら歯周病になりませんよっていう意味ではないので、ちょっとそこは先行剤も最近で歯周病これをやったら虫歯になりませんみたいに言ってるコマーシャルがあるので、いいのかな私ああいうこと言ってとか思うのはありますね、
うん、なんかこううがいだけでじゃあ歯磨きいらないんじゃないってちょっとそんなこと思っちゃいますよ ね、 すね、あれ見たらね、
あれ見て本当にまあ補助的な、あくまでも補助的なものだよっていう感覚だと私は思ってます、ね、はい、
やっぱ基本は自分で丁寧に時間かけて磨くのと、 そ、
はい、
それからあれですね、歯医者さんに行ってメンテナンスしてもらうと、うん、
そしては、はい、歯磨き粉は自分でちょっとこういうのが例えば虫歯予防っていうことで見るんだったら、はい、虫歯予防用の歯磨き粉とか、うん、そういう選び方も何でもいいやじゃなくて、ちょっといろいろ見て自分はこれがいいなと思うのを使われたらいいんじゃないでしょうか。
歯ブラシは頻繁に変える、
できれば。
そうですね、そうですよね、
できれば1ヶ月に1回ぐらいは
1年に1本
1年に1本じゃちょっと難しい
なんですよね。1年に1本じゃなく、うん、できれば1ヶ月に1本
1ヶ月に1本ぐらいは
だってね、先はね力入れないでやってたら、うん、もう割れないから、うん、まだ使えると思っちゃうんですよね。
いやでもそれすごい上手に磨いてるってことですね。
そうなんですか。
普通は開いちゃう人が多い、うん、やっぱ力入れすぎちゃってるとすぐ開いちゃうので、
うん、
そうするともう全然磨く効率が悪くなるって言われてますから
1年間
1年持つってすごいですね。
毎日ちゃんとやっててなんか全然全然なんで、あ、使えるんだと思ったんですけど、うん、先生たちに言われて1ヶ月に1本にした途端に、うん、全然なんだろう、すっきり感が違うんですよね。
なるほど、そういうもんです。
いや多分ね下手ってると思います。
そうなんですね。
なんだろう、見た目はそんなに変わらなくても、
うんうん、でなんかヘッドは小さい方がいいとかよくテレビでやってるじゃないですか、はい、 そういうもんなんですか。
やっぱりこう奥歯の方入りやすいんじゃないですかね。だから、まあ、そこにこだわるかどうかはちょっと私何とも言えないですけど、まあ、いろんなことでも考えてますよね。間磨けるようにとか。
あ、そうですね。
だから本当にすごいなと思います。でも間磨くんならフロスとか、やっぱ専門の道具の方が、あと歯間、歯と歯の間が空いてる人は歯間ブラシを使うとか。
もうやめられないです。もう一回使い出したら、もうすっきりしちゃうんで、でもあのコロナだからこそ、こういう時だからこそ、そしてマスクをこれからものしなくていい 場面も出てくるんですよね、だからこそちょっとお口の中をしっかりとケアするってことが大事ってことですよね。なんかね、この間の欠けたんですよ、歯が、なんか詰めてるやつが取れちゃって、で行って、その後また違うとこが今実は欠けてるんですよ、早く行かなきゃって焦ってるんですけど、なかなかちょっと今忙しくて、でこれがね、前歯がなくなったとかったら慌てていくんですけども、後ろの見えないとこなんで、まあ、ちょっと待ってと思ってだましだましいるんですが、でもこれやっぱりね、言われました、あの坂の上の、あの先生に、やっぱりね、こう歯周病もあるから、やっぱりメンテナンスを定期的にやっぱり綺麗にするっていうのが一番って言って、隙間をあまりに物が挟まるから埋めた方がいいのかなとか思ったんですけど、そうじゃなくてメンテナンスでなんとかしましょうって言われて、本当にメンテナンス大事なんだなって思いました。
年齢とともにどうしてもね、隙間は広がるんです、
はい、
隙間が実は広がるわけではなくて、あの年齢とともに歯茎って
退縮
していきますので、そうなると今まで健康な歯茎でこう塞がってた部分が、あのだんだん、広がるように感じ、実はそれが広がってるわけじゃなくて元の形なんですけれども、歯茎がなくなる分下がって、いく分、そこに隙間が空いてきて、どうしても挟まりやすくなる、これはもう加齢とともに、やむを得ない現象なので、
筋肉だってそうですもんね、歯茎鍛えられないですもんね。
そうなんですよね、まあ、あのけどやっぱり普段の歯ブラシと、しっかり噛むことを意識していれば、あの通常よりは衰えは緩やかになると思います、
しっかり噛むことって、私あの暇さえあったらガムをずっと口の中で噛んでるんですけど、あのちょっと吐き気を止めるために噛んでるのもあるんですが、なんか唾液出すのにいいかなと思って噛んでるんですけども、ガムも悪くはないんですよね、
そうです。ただあの四六時中噛んでるっていうのは、やっぱりその歯茎に負担、
あ、そうなんですか。
やっぱり人間もリラックスしなきゃいけないじゃないですか、口の中どうって言われたら、例えば夜歯ぎしりすごいする人とかだと、もう四六時中口の中使われてる状態だと、すごくこう歯周病になりやすかったりとか、歯が割れちゃったりとか、だから多分ガムが悪いっていうことではなくて、やっぱりこう休みながらっていうのは、
なるほどね、あ、ちょっと減らそう。
あとガムも糖分が含まれてます、あのシュガーレスでしたらまだいいんですけれども、あのお砂糖がいっぱい入ったものをずっと口の中に入れておくのはあまり好ましくはないかなと。
なるほど、分かりました、ということで、まずお口の中をきれいにすることによって、コロナにがこうコロナ菌が元気なくなるっていうことですよね、
復活か
、言いづら
で、まあ、あのさっき、大丈夫時間、
もうあと1分ぐらいで、
先ほども言いましたけど、そのノアさんが最後にうがいを、歯磨き粉をつけて最後にうがいあんまりしない方がいいですよねっていう話、それはなぜかというと、歯磨き粉、ほとんどの歯磨き粉にフッ素が含まれてます、フッ化ナトリウム、これがですね、歯の表面を非常に丈夫にする働きがあるので、なるべくそれを残しておきたいんですよ、あまりブクブクうがいしてその成分が流れてしまうとちょっともったいないなということで、最後のうがいはあまり、頻繁にしないように、でこの不活化、ウイルスに対する作用のある成分も入ってるので、それを残す意味でもあんまり、何回も頻繁にうがいをして、せっかく残った歯磨き粉を洗い流さない方がいいですよっていう話です。
わかりました、皆さん今日からすぐに 実行してみてください、はい、ということで松原先生今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
また来てくださいね、
はい、また来ます。
先生もありがとうございました、
はい。